デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日私から質問なんですけれども、
はい、
詰めるものとか、
うん、はいはい、
かぶせるものとかって、ね、うん、日々こういろんな技術が進化、うん、歩してるじゃないですか。そんな中で素材も変わってくるんですか。だいたい10年ぐらいに一度とか、
うん、いや10年ぐらいというかそういうスパンは全くなくて、
うん、
新製品というか新素材は結構出てるんですよ、
うん、
例えば、前回、ね、質問ありましたその詰め物の変色っていうのは、
はい、
やっぱり患者さんだけじゃなくて僕らもやっぱり気にはなるわけですよ、
うん、
でなるべくならそういう素材の変化がないものがやっぱり一番安定してるし、
うん、
一番いいわけですよね。だけど残念ながらそのプラスチックだけっていうのはなかなかその口の中のいろんなストレスっていうのはその精神的なじゃなくて力のストレスとか、うん、あと唾液の介在とかというあとまあいろんな着色したものが入ってくるとかそういうのを考えていくと決して安定した環境ではない。どっちかというと劣悪な環境の中でどれだけ安定した素材を保てるかっていうのが歯の口の中の状態なんですよ、うん、そうするとその中でプラスチックだけの素材で十分10年20年30年って耐えれるものがあるかっていうと実際ないわけですよね、
うん、
極端なこと言えばプラスチックだと口の中に入った瞬間でデータはあるんですけど1ヶ月とか1ヶ月未満で最初の要するにまっさらの状態の素材からはもう確実に変化しちゃってます。
そんなにですか。
そうです。
だから
難しいんですけど、でも見た目にその大きく変化ないもんだからわからないだけの話で、だからわからないからいいじゃないわけですよ。
なぜそういったものを航空内に使うんでしょうね。
いや保険で決めてるから。保険でこれを使いなさいっていうふうにそれがルールですから、ルールは守らなくちゃないので、
うん、
例えばそれ以外のものそうじゃないものっていうものを実際たくさんあるわけですよ。素材としてね、
どういったものがあるんですか。それ
例えば、うん、プラスチックだけじゃなくてプラスチックの中にもちろん保険で使えるものの中でもプラスチックとそのフィラーっていってつぶつぶがね入ってる硬いつぶつぶが入ってるものもたくさんあるんですけど、
うん、
でもそれでもやっぱり色は変わるわけですよ、
うん、
ところがそういう色が変わりにくい、あと歯の材質というか歯の質と同じぐらい硬いものとか、
うん、
あとツヤがなかなか消えないとか見た目にすごくいいとか、
うん、
あと色の調整がすごく微妙なことができるとかっていう素材もたくさんあるわけですよ、
うん、
だけど残念ながらそれはね保険で使っていいですよっていう材料には含まれてないんですよ、
うん、
だからそういうものはなかなか使えないわけですよね。
うん、
それとあと最近ですと、うん、素材もそうですけども作る方法としてキャドカムって言って、型を取った材料をそうですね、マテリアルというか素材自体を機械で削り出す方法もあるんですよ。
うん、
一時期っていうか結構今もそう 3D プリンターとか聞いたことありません、
はい
はい、あれは立体的なものをこう少しずつ何ミクロンずつこう重ねて立体にするわけですよ、まあ、それと同じような形でやる方法もあるし、それとあとこういう例えば四角いブロックを、機械のドリルで立体的に削り出す方法があるんですよ。
すごいですね。
これはキャドカムなんですけど、
うん、
これはもう昔からあることで、それがいわゆるその保険の中でも適用されてて、
うん、
そういう方法もあるんです。
うん、
だけど大事なのは素材の問題もあるわけですよ、
うん、
どうしても色が変わらないとか壊れにくいとかっていう材料をなかなか使えない場合も多いわけですよね、
うん、
限定されてるのでルールがあるから、
うん
うん、だからそういうのは全くなくて、いいものをとなるとそういう素材もたくさんあります。
たくさんあるんですね。
あります。 だからそれは選択できるわけですよ。
へ
え。例えばですね、ガラス、
ガラス、
ガラスを溶かして、金属のように溶かして、それを鋳型に押し込んで、で歯の形のようにする方法もあるわけです。
かっこいいですね、ガラス。
例えばね、あとは瀬戸物、瀬戸物もこういうドロドロに溶かしてギュッと押し込んでやる方法もあるし、金属だけじゃないんですよ、だから今も、であとそれと同じような金属の塊をさっきお話したそのキャドカムという方法で削り出していく方法もあるわけですよ。
じゃあそれは、まあお医者さんが、まあ、この方法がいいですよっていうのを提示してくれて、どっちにしますか、みたいな感じですか。
まあ、もちろんそういう方法もあるだろうし、場合によっては患者さん自身がこういうのがいいとか、で例えば今やっているもののデメリットはこうです、メリットはこうです、でその中でご自分がメリットの方がこちらの材料とこちらの材料を比べて、あ、こちらの方がいいなと思ってそれを選ぶ方がいいわけですよね。
そうですね。
だからご自分で決める方が僕はいいと思いますね。お医者さんにこういう方法とこういう方法をきちっと説明してもらってね、もちろんだからメリットだけじゃなくてデメリットもちゃんと聞いてください。
そうですよね。
どうしてもそのメリットばっかり強調しちゃうと、ね、全部いいことになっちゃうから、とかえって選びづらくなるでしょ。だから必ずメリット、ね、デメリットを決めてというか説明してもらって、そしてからご自分で決めるのが一番納得いくんじゃないですか。
そうですよね、自分のことですもんね。
そうで、例えば、どこにだからそのフォーカスするかっていう、長く持つのがいいのか、それとも、ね、例えば変な話で価格が、っていうのもあるだろうし、それは人それぞれなので。
なるほど。はい、はい。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。